門郷と
ユノッチの
ディスタン3月5日土曜日21時となりました、は
い、皆様こんばんは。
はい、こんばんは。加藤光とゆのっちのリスタン3の時間でございます。
はい、
3月5日でございますよ。
早いね。
本日もどうぞよろしくお願いします。早いね。
うん、
2月終わってしまいました。
ひゃ
ー、残すところあと10ヶ月でございます。
はい、
2022年も残すところあと10ヶ月。
いやー、早いね。困っちゃうね。
早いね
ー、うん、
早すぎだろう。
誰か時間を止めてくれないかな。
ほんと早いよな。
うん、
もうね、頑張って生きていくしかないんですけどね。
うん、何かありました？
いやちょっとボボフェットごっこにふけていたんですけれどもね。そしたらいつの間にか2ヶ月経ってました。
最近なんかお風呂に入り浸ってるっていう噂じゃないですか。
全米の子供たちはみんなもうお風呂ですよ。
あなたもそれに習って。
そうそう、風呂場でシュノーケルですよ。
うん、
シュノーケルをアマゾンで注文してしまいました。シュノーケルの生産が間に合わないらしいよ。
嘘つけ。あれシュノーケルじゃないし。
そうなんだよね。シュノーケルの生産が追いつかないほどボバフェットごっこが流行ってるというね。
そこじゃないから真似するの。
でも真似できるとこはそこしかないんですよ。
とりあえずこうアンテナピヨンって出して、
うん、
こう背中を敵の方に向けてフンってやったら、うん、ミサイルがボーンって飛んでいくのをやりたい。
まあでもドロイドには効かなかったんですけどね、それね。残念ですな。まあいいですよね。もう気がついたら3月。
はい、
この間友達がさ、スズキのジムニー買ったらしいんですけど。知ってる？スズキのジムニーって。
なんとなくは。
あのジープですね、ジープ系の軽自動車ですね。でジムニーってすごい人気があってさ、納期がすごいのよ。納期がめっちゃ長くて、
一時期ね、あの人気でなかなか買いたくても手に入らないっていう。
そう、
うん、
もうね、いや納期が長すぎて、
うん、
納車前にローンが完済できたって言ってたもんね。
どんだけ待ってんだよ。
そう長すぎんだろ納期と思ってね。もうむちゃくちゃですわ。あとはね、なんかローソンでさ、小西克幸さんがさ、なんかあのローソンの店内アナウンスやってるの知ってる？
そうなんだ、知らない。
なんかローソンで買い物してるみんなとか言っていきなり叫んでさ、あ、小西さんだと思って。
う
ずい天元だとか叫んでてさ、
役
名かよとか思いながらさ、知らねえよとか思いながらさ。小西さんじゃん普通にと思って。役名でビジュアルもなんもねえのに叫んでんの。アホか。
嫉妬だよそれ、嫉妬。
いやバーカバーカ。
幼稚だなぁ。
いやね。そうね、まあいろんなことありますけどね。
店内放送っていろいろあるよね。一時期、今はやってないけどさ、ファミマ行って、合宿免許ワンワンえなこですって言われると嬉しかったもん。
あ、そう。
なんだよ。
いやね、困ったもんすな。
店内放送やりたいね。
まあいつかね、チャンスあればね。
ローソンのみんな、ユノッチだって言ってみたくない？
ねえ、人気者じゃないとあれできないよ。 で声で誰か分かるキャラクターじゃないと、
うん、
やらせてもらえないんですよ。
そうなんだよね。だから知名度がないとダメなんですよ。そうそう、
でも声だけでさ、
うん、
声だけで誰か分かるって相当よ。
でもオタクたちからしてみればさ、
うん、
小西さんなんてすっげー分かりやすいしさ。
そうだからもう小西克幸にしか聞こえへんねん。そんな役名名乗られても知りませんからみたいなさ、
うん、うん。でも山寺さんだって声だけで分かるだろう。
そうそうそうそうそ
う、
う
ん、
でも役名言われても分かりませんから、
うん、
ねえ、
まあ、ええ、
うん、どうなんていうさ。なんやかんやだらだらね、だらだら雑談トークしてるうちに3月に入ってしまったということですね。
お付き合いいただき皆様ありがとうございます。
本当ありがとうございますよね。ね、もう頑張っていきましょうね、これからもね。
はい、
はい、それでは加藤浩といのっちのリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田 .fm、 綴りは listan@narita.fm です。
ラジオ成田ホームページ、あるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
ツイッターはハッシュタグシャープカタカナでリスタンでツイートできます。
またラジオ成田はインターネットからでも聞くことができます。サイマルラジオからなら全国どこにいても聞けます。周波数 83.7 メガヘルツで、どうぞ最後までお楽しみください。
はい、
はい、本日のテーマは知らないうちにボラれている現象について。
はい、ボラれるってさ、
うん、
取られちゃうみたいな意味合いだと思うんだけど、
うんうん、
全国的に通じる言葉かな。
通じるんじゃない、まあ、うん、とにかく知らないうちに高額請求されてしまう、
うん、
騙されて高いお金を支払うことになってしまう詐欺、まあ詐欺ですね、
うん、
にあってしまうことが多いと、
はい、
いうことでちょっとね、知らないうちにこうボラれてしまうと、うん、いうことについていろいろ考えてみたい、
はいはい、
これまたでも線引きが難しいのよ、
うん、
技術料っていうのは、
うん、
やっぱ技術がある人が技術を提供するっていうのは、
うん、
それ相応のやっぱり価値があって、
うん、
対価をやっぱり支払わなければならないと思うんですよ。
そうね、
うん、車が壊れちゃったって言ったら車を直すのに、その車を直す技術、
うん、
部品代はね安くても、うん、何それをきちんと直す技術に対してはしっかりお金を払わなきゃいけないと思うんですよ、
うん、
ただその技術料っていうのが、
うん、
本当にその修理に見合ってるのかどうかとかさ、
うん、
っていうことはなかなか素人に判別が難しいと思うんですよ。
そうだね、うん、
うん、だからね線引きがめっちゃ難しい、
うん、
あの先週もねちょろっと言ったんですけど、
うん、
今その水回りの、
はいはい、
高額請求がすごい多いっていう話、
うん、
爆増してるんですって。も
へ
ー、うん、それぐらいねトイレが詰まったりするってことが多いみたいなんですけど、まあ、家にいるからなんだろうけどさ、
家にいる時間がねほんと増えたからだと思う、
うん、
うん、
でね安いんですって、780円からとか500円からとかって結構安い値段で宣伝とか広告が出てるんですって、
うん、
それで呼んじゃうんですって。
はあ、
うん、で便器を外したりとか、
うん、
便器ごとこれ交換しなきゃダメですよとかさ、
うん、
うん、っていう感じでどんどんどんどん高額になっていくんですって。
私はなんかそういうの呼んだことないから、
うんうん、
で大体その借りている家が管理してる管理会社に連絡して業者が来て、うん、で、うんうん、その管理費払ってるから、
そうそう、
そこから支払われるから直接支払ってっていうのがほぼないんだよね。だけど
そうなんですよ、
今まで生きた経験の中で、うん、なんとなくそういう業者を呼んだら人件費で1万円はかかるみたいに思ってるところがあって、
うん、
うん、だから780円ってもし見たとしても、うん、いやいやいや、それはそれプラスどうせあの出張費の1万円つくんでしょって思って多分申し込むのね、うん、
言ってしまえば心がすさんでるってことじゃないですか、猪木さんは。そうやって
よう渡り歩いて何百年
そういう人は騙されにくいんですよ、もともと心が荒れてるから
違うから、そういうことじゃないから
いやいやいや、でも素直な人はコロッとどんどん騙されてしまうんですよ。
知識があるというだけです。
いやいやいや、そうなんですかね、
うん、
そう、そう、今のねもう完全に正解なんですよ。
お、
賃貸に住んでる人、 賃貸住宅に住んでる人は、
うん、
基本大家さんあるいは管理会社に連絡するっていうのが正解ですね、
うん、
で管理会社が手配するっていうのが鉄則、
うんうん、
だけどもうトイレとか水回りが壊れると、
うん、
もうやっぱりこう慌てふためいちゃうんですってね。
あ
ですぐ呼んじゃうんですって自分で、
うんうんうん、
そうでその管理会社とか大家さんとかに許可取るとかそういうのもそういう頭ないから全然考えが、
うんうん、
自分で勝手に直しちゃうんですって、
うん、
それでトラブルになるっていうパターンが異常に多いんだって。
へ
ー、そう賃貸に住んでんだったらね、
うん、
むしろ新品に交換してもらえるラッキー案件だったりするんですけど、
うん、
そうなんですよ。でも
結局毎月管理費払っててさ、
うん、
あの何もそれをこう使わずに退去していくケースもあるわけじゃん。
そうそうそうそうそう。
だからなんかあのこう高い税金払ってんのに恩恵を受けられずみたいな、
そんな
感じと同じね扱いのところがある
んだ。さらにそれで自腹で高いお金払っちゃうっていうね、
うん、
で相談が相次いでるらしくて、
うーん、
うん、なんでねそれあの本当に若い人が多いらしいんで騙されるのは、
うん、
気をつけてくださいね。あのトイレとか水回りで、
うん、
せいぜいかかっても5万円はいかないから、
う
ん、2万円ぐらいですねかかっても、
うん、
普通は、
うん、
トイレが詰まって便器の交換になるなんてことは絶対ないので
、うん
うん、で下手したらあの何あのすっぽんすっぽんっていうかあの、
うんうんうん、
ポンプ押すやつがゴボゴボって、
うんうん、
あれで一発で治っちゃうことがあるので、
うん、
そう100円とかで済んじゃう場合もありますからね、
うん、
自分でやれば、
うん、
そうなんで基本は大家さんあるいは管理会社に連絡、
うん、
で自分でどうしてもやんなきゃならない場合はまず見積もりを取る、
うん、
これ修理すんのにいくらかかんので、見積もり取って、
うんうん、
で金額に納得がいったらじゃあやってと。でその代わり高額になる場合、その見積もりとは違うことをやる場合には逐一報告せよと、
うん
うん、いう話をして、取り掛かってもらうと、
うん
うん、いうのが鉄則ですね、
うん、
できれば相見積もり、複数の業者に相見積もりを取って一番安いところで頼むと。
でもさ、もう複数頼んでる手間暇がめんどくさいんだよね。
そうだからもう一回水止めて、
うん、
トイレだったらもう外トイレしに行く、もう家のトイレもしばらく使えないと、
うん、
もう長期戦になるってことは覚悟した方がいいかもしれない。
それやだ
ね。でね、もう一つですね、
うん、
このラジオを聞いてるリスナーの皆さんに、
うん、
お得情報
を。お、
以前私ね、あの冷蔵庫壊れて話したかと思うんですけども。
ああ、ありましたね、うん、
東京電力の家電保険ね、
うん、
実はですね、東京電力は他にも、生活駆けつけサービスという保険をやっておりまして。
へえ。
月々330円、
うん、
月330円で電気、水回り、鍵、窓ガラスに関するトラブルが発生した場合、24時間365日いつでも専門スタッフが駆けつけて対応します、
はー、うん、
っていうサービスがあります。
うん、
うん、でですね、水回りの場合は、
うん、
いつでも何回駆けつけても無料、24時間365日、
うん、
作業費出張費も無料、90分まで、
うんうん、
で応急処置に必要な部品代も無料、ただし上限2万円まで、
うん、
なので2万円前後ならば無料になります。
うん、
うん、月々330円ならお得じゃない。
そうね、うん、
うん、で鍵とかね、鍵のトラブルも鍵交換とかね、窓ガラス割られちゃったとかね、
うん、
その辺もなんか対応してもらえるらしいので、
うん、
これいいんじゃないかな。
加藤光さんは声優ですよね。
お、声優です。うん、
やけにこういうの詳しいですね
僕は家買ってしまったんでね家買ってしまったんで全部自腹なんですよ、直そう思ったら
うん、
当然詳しくなりますよね。
うん、
うん、まあ高額請求の話ね、
うん、
高額請求の話、水道だけじゃありません。水道がね、
うん、
著しく水道が多いっていうだけで、他にも車の修理にすげえお金かかったとか、
う
ん、またパソコン、
うん、
パソコンはね、
うん、
某パソコンショップで中古パソコン買ったらさ、
うん、
7万円のパソコンがさ、
うん、
保守費用とか全部入れて14万超えたっていうね。
うん、
ありえんわ。
中古で、
うん、ぼったくりやなあれ、
うん、
あれは間違いなくぼったくりです。
うん、
ってことがあるんで気をつけてね。
うん、
で住宅もな、
うん、
で住宅もそうですね。あの床下がなんかあのなんか筋交いが外れてますよとかさ、あの壁をなんか塗り直さなきゃいけませんよとかさ、
うんうん
うん、屋根の瓦が飛んじゃってるんで、
うん、
ね、屋根の瓦変えなきゃいけないですよ。で瓦剥がしてみたら、うん、ね、あの屋根の部分がおかしくなってたんでこれも修繕しなきゃいけませんよとかね、
うん、
そういうことがあったりするんで、
うん、
それもだからあのやっぱりその水道と同じですね、
うん、
他の業者を呼んで、
うん、
相見積もりを取ると、
うん、
うん、ってことですね。
そうね、
うん、ボラれている現象、
うん、
基本はだから見積もりを取る、
うん、
その場ですぐ衝動買いしない、
うん、
でパソコンとか車とか分かんないものについては、
うん、
とりあえず見積もり取って、
うん、
ネットとかでこういう見積もりだったんだけど、
うん、
どうなんこれ金額的にって聞いてみる。
そうなんだよね、なかなかその見積もりもう業者を呼んでさ対応するっていうのがさ2度も3度もかかるっていうのが手間暇じゃん。
うん、うん、
うん、とりあえず業者呼んで見積もってもらって、
うん、
ネットで比較してみるのがいいんじゃないのかな。
そうそうそうそう、
あんまり特殊なケースだったらまたこれは使えないけど、
うん、
一般的なそういうね水回りのトラブルとかだったら、
うん、
大体もう料金体系みたいのって出てると思うからさ。
そうね、
うん、
うん、水回りの場合はネットで検索して一番上のところに出てきたところに頼んだらボラれたとかって話もあるんで
、うん
うん、やっぱりあの詳しい人に聞いてみる、
うん
うん、詳しい人がいなければネットで聞いてみるとかっていう感じがいいんじゃないかな、
うん、
ネットの掲示板なんかで聞いてみると、
うん、
あとは役所、
うん、
役所に行って聞いてみる。
へー、
あの役所がね水道の業者とか
うん、
あの工事業者とかっていうのを紹介してくれる場合があるので、
うーん、
役所に行って相談してみるっていうのも一つの手ですね。
うん、
うん、お抱えの業者みたいなのあるんで、あの、うん、違法にこう高額な請求してくるようなところはないと思うんで、
うん、
うん、役所に相談するのも一つの手ですね。すぐにその場で決断しない、それが一番、
ね、うん
うん、20万も30万も取られたらバカバカしいからね。
うん、
うん、っていうことで頑張ってみましょうね。
うん、
うん、みんな引っかかんないでね、気をつけてね、うん、よくよく注意してください。
はい、
うん、ってことですね、
うん、
はい、では本日のテーマ、知らないうちにボラれてる現象についてということでお送りしました。
はい、
はい、エンディングです。
はい、
そうね、今日はね申請リスターン、
そうだったの、
通常回1回目と、
うん
うんうん、いうことでね、
うん、
お送りしたんですけども、いまいち進行がね、うん、音楽曲をちょっと増やした都合上、
うん、
いまいちよくわかんない感じになってるね
まあいつもの雑談には変わりないよ。
うん、一応目指してるところはちょっともうちょっと聞きやすくなるかなと思ってね、
うん、
作ってるんですけども、
うん、
やってる方はちょっと混乱してます、
うん、
まあ次回のトークのテーマも発表しておきましょう。
はい、何でしょう。
はい、次回のテーマ、怒涛のモデロイドラインナップについて考えてみよう。
ほう、
多分ね、ラジオ成田でよ、
うん、
ラジオ成田で、
うん、
モデロイドのラインナップについて語る番組ねえよ他に絶対。
まあないでしょうね。
ないよ、
うん、
マニアックすぎんだろ
誰だよテーマ選んでんの
いやいやいや、わしらねえ、いやいやいやいや、もうね、異常なんですよ
ね、モデロイドってさ、
うん、
その会社名、それともそのシリーズ名？
ね、マックスファクトリーなんですよ。
じゃあ一応シリーズ名か。
そういうことですね、
うん、
グッドスマイルカンパニーです。
うんうんうんうん、
グッスマのモデロイドシリーズ、
うん、
メジャーなとこではね、
うん、
メジャーなとこではパトレイバーのシリーズが有名かな。
お
ー、パトレイバーのあのブルドックとイングラムのセットとかさ、
うん、
あとヘルダイバーとかグリフォンとか、
ね、それでメジャーなの？
これが一番メジャー
お
ー、いや、それがさ、
うん、
今のその発言がまさにそれで、
うん、
それでメジャーなのでしょ。
うん。
いやもうラインナップ見たらひっくり返るで。うん。大丈夫なんか、売れるんか、
うん、
っていうパターン。
ほう。
でなんかね、
うん、
取れるんですかっていう判件。
うん。
要はパトレイバーもさ、
うん、
よくよく考えたらバンダイから出てるじゃないですか。
うん、そうだね。
バンダイといえば
ガンダム。
ガンダムでしょうね。ガンダムとかパトレイバーとか、それこそその独占 IP じゃないですか。
うん。
でサンライズがバンダイの子会社になって、
うん、
この間サンライズ特集やりましたけど、サンライズって名前なくなっちゃうんですってね。
ね、うん、
うん、バンダイナムコなんだっけ、フィルムなんとかって会社に変わるんでしょ。
うん、
そう、要するにバンダイの子会社に、サンライズがバンダイの子会社になってるんで、
うん、
基本そのサンライズロボットアニメ系のプラモデルとかって、
うん、
バンダイしか今まで出せなかったんですよね。
うん、
だけど最近だからこのバンダイ以外のところが、
うん、
版権取って出してんだよね。
うん、
うん、びっくりじゃない？
なんか間口広げたんじゃないの？
いやわかんないんだけど、あのもともとバンダイにいた人が、
うん、
バンダイ辞めて、
うん、
で転職したんですって、マックソフトに。そうで、その人が中心になって撮ってるらしいんだけど、
うん、
だからなんか独自のノウハウ持ってんでしょうね、きっとね、ルート持ってんでしょうね。でもガンダムはやっぱ降りないんですって。
うん、
ガンダムは降りないけど、それ以外のロボットアニメは降りるっぽいんだよね。
うーん、
あのグランゾートとか出してるもんね。
あ、
だってさ、グランゾートもさ、
うん、
グランゾートってだって何年前だよ。
30年ぐらい前
だよね、
うん、
今グランゾートのプランも出す、普通に考えて。
買うのなんておじさんおばさんばっかりじゃん。
でグランゾートに、うん、ウィンザートにアクアビートを出してるんですよ、
うん、
モデルを。
なんか久々にその名前を聞いた。
そうでさ、グランゾート、うん、ウィンザート、アクアビートならまだわかるじゃないですか。
うん、
言ったら主人公メカとそのね3人の、
うん、
まあ3主人公メカや、
うん、
でグランゾートって途中でさ、
うん、
ゾーラクラウンっていうパワーアップパーツを装着して、
あー、
スーパーグランゾートっていうのが出てくるんですよ、うん、
はいはい。
で最近発表されたラインナップで、
うん、
スーパーグランゾート、スーパーウィンザート、スーパーアクアビートが出ると、
うん、
まあね、パワーアップして、
うん、
スーパーグランゾート、
うん、
まだわかるわいと、
うん、
スーパーグランゾート、まあマイナーだけど一応主人公メカや、
うん、
キャップを譲ってスーパーグランゾート、スーパーアクアビート、スーパーウィンザート、まあわかりますよ。
うん、
さらなるラインナップ、
うん、
ワイバースト、
うん、
ワイバーストヒドラム。
もうわけわかんない。
邪道キングですよ、敵が、敵メガですよ、
うんうんうん、
サン邪道キングも出るんですよ。
うん、
青ちゃうかと。ワイバースト、ハービザン、ヒドラム、
うん、
このサン邪道キング、
うん、
出るんですってよ。
ほう、
いや誰が買うねん。
でもさ、今までそんな出てないでしょ、うん、それ
出てない。昔宝から出てたよ。
うん、
うん、いやでも5000円出してハービーさん誰が買うねん。
いや買う人いるでしょ。
うっそ。いやってことはさ、
うん、
ヘルメタルと武者メタルも期待していいんですかね。
それは何だい。
いやあの量産型。
はあ、出せってこと？
いやヘルメタル出るのかな。邪道キングとかありえないんですよ、
うん、
で今こう邪道キングの話だけど、
うん、
モデロイドのラインナップからしたら、
うん、
多分邪道キングはめっちゃメジャーやねん。
お
お、うん、
うん、
邪道キングですらメジャーやと言えるぐらいのラインナップやねん、
うん、
誰が買うねん、誰が欲しいねんと、
うん、
いうラインナップなんですよ。バンダイが失速してるけど、今モデロイドがすごく元気なので、
へー、
すごいラインナップなので、ちょっとね、うん、モデロイドについて考えていきたい、
うん、
うん、紹介していきたいなと思ってますんで、来週は、はい、モデロイドの狂気的ラインナップについてということでお伝えします。
はい、
はい、そうしましたらば、加藤光とゆのっちのリスタン3では皆様からのメッセージ、リクエスト、情報つぶやきなどたくさんお待ちしております。
直接送る場合のメールアドレスはリスタンアットマーク成田ドット FM です。
ラジオ成田ホームページあるいはプラン B のホームページのメッセージの項目からコメントを送ることもできます。
はい、またプラン B ホームページでは本日の放送のディレクターズカット版配信版を用意しています。配信版は放送内の時間に収まらなかったり様々な理由でカットされた部分等を聞くことができる一粒で二度美味しい内容となります。ただし音楽と楽曲は流れませんのでご注意ください。
はい、また、ラジオ成田にて毎週火曜日の13時台から再放送もありますので聞ける方は聞いてみてください。
はい、
うん、そして番組では協賛していただけるサポーターを募集しております。番組サポーターについて詳しくはプラン B のホームページをご覧ください。
はい、
はい、
この番組は人と接触しない娯楽を追求しているプラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。